おはようございます。みんなで聖書朗読。さすがは GMC、 一糸乱れる一致というのではなく、さまざまな声が飛び交う中でだんだんと一つになっていったかなと思ったら違いましたね。だんだんとみんなが黙読になっていったっていう。猪狩さん、ありがとうございます。最後まで読んでくださって感謝いたします。はい、いや、あの、最後まで読まなかった人感謝してないわけじゃないですよ。誤解しないでください。いや、ヨシュア記ですかね。今朝のニュースでアメリカがイランの核施設3カ所を爆撃したというニュースが入りました。はい、起因というのはもしかしたらバッテリーかもしれないね。バッテリーというか、こう、これを変えるとそれがなくなることがあったね、今まで。うん、そう、すいません、モブ君、すいませんけど、あそこのスピーカーの上にこの黒いのが一つあるんですよ。持ってきてくださったら助かります。はい、ありがとうございます。というわけで、まあ、皆さんどう思いますかね、どう思われましたかね。世界はなんだか知らないけど恐ろしい状況になっていますよね。アメリカがついに、みんながイスラエルとイランの戦争だと思っていたところにアメリカが参戦した、アメリカが加わったということがはっきりしました。なんでそんなことが起こるんだろう、いろんな説が飛び交っています。まあ、あのトランプ大統領は戦争は好きではないって言われてるんですよね。だから前回大統領だった時には戦争は一度も起きなかったと。しかし今回は違うようで、トランプさんが戦争が好きになったからではないんじゃないかと僕は思います。まあ、何が事実かっていうことは全部は誰にもわからないでしょう。ただいくつかの鍵となる事実、それはイランが国家としてずっと同じことを言い続けてきた40数年間、でそれはイスラム教によって世界を支配する、そのためにイスラエルとアメリカを抹殺するということをずっと言ってきました。ヨーロッパの国々などは話し合えばわかるというスタンスで、イランの政治家と話し合いをするべきだ、昨日も話し合いをしてたみたいですね。話し合いをすれば分かる場合と話し合いが通じない場合があるっていうのは現実ですよね。まあ、イスラエルの話になると本当にこう長い背景があって、こう日曜日礼拝会の中でそういうことをずっと最後まで話すのはふさわしくないと思いますけど、まあ、とにかくイスラム教過激派はイスラエルを抹殺するぞっていう言葉で脅してきただけではなくて、実際にテロ行為によってイスラエル人を、イスラエルの国を、そしてイスラエル人を何度も攻撃してきてるんですね。数えきれないほど攻撃してきてるんです。 最初にイスラエルが作られた、建国した1948年はそういうことがあんまりなかったんですよ。途中からそうなっていったんです。ヤッセル・アラファトという人が PLO パレスチナ解放前線なるものを組織したところから、どうやらそれが明らかになっていった。ポイントは何か。イスラム教過激派はイスラエルを抹殺することを目的としていると言っているだけではなくて、実際にその行動で表してきたということです。数えきれないほどテロ攻撃をしてきて、それが10月7日、一昨年の10月7日の無差別大量虐殺に至りました。で、それは一部のテロ組織によるものではなく、爆弾を使うとか武器を持つとか、自動車つってもトヨタのランドクルーザーですからね、その何十台も持ってるんです。1台に1000万とか、防弾装備をしたものは2000万とかするんですよ。その何十台も持ってるんですけど、どっからお金が来るかっていうと、イランがお金を出してきた。それは周知の事実です。で、そのイランが核爆弾を作る研究を進めてきた、何度も西側諸国がやめろと言ってきた、アメリカもやめろと言ってきた、やってませんっていうそんなことやってませんとかっていう、でも結局はやっていた。で、イランが核爆弾を作ったら脅しの材料にするのではなく、必ず使うだろうというのがイスラエルの確信なわけです。だって自分たちを抹殺するとずっと言ってきてるんですから、でそれを行動にしてきてるんですから、その国が核爆弾を持ったら、そりゃイスラエルは、自分たちが標的に、まず第一の標的になる、で次はアメリカが標的になる、そういう理解がはっきりと、政治的な指導者の間にはあるようです。でそれが今回のアメリカが核施設を爆撃するということになったのだろうと思われます。いいとか悪いとか、誰が正しいとか間違っているかとか、私にはそんなことは言えません。ただずっと私たち言ってきましたけれども、テレビを通して報道されることを鵜呑みにしないでください。特にイスラエルに関して、で今回のこともそうです。鵜呑みにしないでください。必ず私たちにはわからない、伝えられていない状況、事実があるんだということを、まず自分の中ではっきりさせましょう。報道は実は一人の責任者が選んで流しているものです。知ってますよね。知らなかった。ニュース番組っていうのは、どの放送局にも責任者がいて、その責任者がどのニュースをどれだけ伝えるかってことを決めてんです。一人の人です。公正な報道はないんですよ。でその一人の人がどんな思惑でそれをやっているかは誰にもわからないんですね。報道していることを見て判断するしかないんです。でそんな中で世界的に報道と呼ばれて、テレビを通して、特にテレビや新聞を通して報道と言われているものが、そういう情報が流れている中で、言うまでもないんですけど、イスラエルが悪いんだっていうのが大体報道の中身です。それは違うだろうと。お前の国を潰してやるぞって言って実際に攻撃してきた場合に、日本でそれが行われたとしたら、もし日本人が黙っていて、お願いですからやめてください、話し合いで解決しましょうと言ってる間に、新潟が爆撃され、札幌が爆撃されって言ってて、政治家はやっぱり話し合いでって言ったら、みんなバカだと思うでしょ。思わないですか。そっかいや私はそれは愚かすぎると、ありえない、そんなことはありえない。 でもありえないことも起こるってことはね、残念ながら現実なんですけれども、そんな中でこれからは今まで以上に誰が正しいか誰が間違っているかという声が大きくなるだろうと私は想像します。イスラエルは絶対間違ってるんじゃないか、もうパレスチナ解放とか、パレスチナ解放ってパレスチナ奴隷になってるんですか、パレスチナ囚われてるんですか、囚われてないですよ。だからパレスチナ解放ってアメリカで叫んでる。アメリカそんなに、ね、でもアメリカの国は大変なの、こんな国にはいられないと言いながら、もう大統領からかクソみそに言う人たちがまだアメリカにいるんですけども、どうして行かないのとか、その中に有名なテレビのコメンテーターがいて、もうイランの女性たちの方がアメリカの黒人よりもマシだって言ってる人がいるんですね。それに対してある人がコメントしてました。お手伝いするからイランに行ったらってイランに行って女性がどういう扱いを受けているかっていうのをあたかも自分が分かっているかのようにっていう、まあとにかくそういうふうに、つまり世界中で対立が激しくなるということです。今まで以上に対立が激しくなる根拠は誰が正しくて誰が間違っているかということ、いつも根拠もあるんです。さあそんな中で私たちキリスト者はどうしたらいいんでしょう。気をつけないとキリスト者も巻き込まれるんです。いや、やっぱりトランプは正しい、やっぱりトランプは間違ったらあいつは悪だとか、もう先制君暴君だとかっていう声に賛成か反対かっていうことになる。私たちはどうしたらいいか、ヨシュア記でありましたよね。イスラエルの人たちがヨルダン川を渡る前にヨシュアがこう歩きながら祈っていたんだろうと思いますけれども、その時に主の使いが現れて抜き身の剣を持ってヨシュアの前に立ちはだかった。ヨシュアは聞きます。なんて聞きましたっけ。あなたは私の味方ですか敵ですかって言ったんですよね、ヨシュアが。主の使いは何と答えましたっけ。何章に書いてあったか今探して、あれ3章でなかったかなと思う、違ったな、5章、ありがとうございます。そうでした。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った、いや、私は主の軍の将として今来たのだ。敵ですか味方ですか、いや、主の軍の将として来たのだ。敵ですか味方ですかっていうのは人間の考えです。あんたはどっちの側だ。神様の前でそういう質問は成り立ちません。確かにローマ人の手紙で神がもし私たちの味方であるならと書いてあります。しかしそれは私たちが決めることではありません。神様、あなたは私の味方なんですか敵なんですか、いや、私は主の軍の将として来たのだ。つまり質問が間違ってるんです。私は神様、あなたの敵ですか味方ですかってことを自分に聞かなきゃいけないんです。神様、あなたが私の味方ですかっていうのは、私が正しいって言ってるのと同じです。何があっても時にはそういうことがあるでしょう。しかし私たちが今のような世界の状況の中でどう考えるべきか、私にとっては明らかに、私は神様の御心を知っているだろうか、私は神様の側に立っているだろうかっていうことなんです。人間はあなたから言葉を引き出したい。あなたは私に賛成するのか反対するのか、それを引き出したい。で でも神様はあなたは私に従うかと言われる。イエス様はマタイの福音書24章で世の終わりの前兆は何ですかと聞かれて、人に惑わされないように気をつけなさいと言われました。その上で戦争と戦争の噂を聞きます、それは起こらなければならないってイエス様は言われます。それ起こるんだって、戦争は起こるんだってイエス様が言っておられるんですよ。しかしまだ終わりではない。マタイの福音書やっぱり開いた方がいいですね。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。イエス様が言っておられるんですよ。イエス様の言葉が中心です。どんな状況でもイエス様は必ず起こることですと言われる。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。私たちはこの生みの苦しみの始めの始めのぐらいにいるんですかね。戦争は起こりますってイエス様が言っておられますから、うわどうしようって言わないようにしましょう。必ず起こることです。しかし気をつけて慌てないようにしなさい。気をつけて慌てないようにしなさい。どうすれば慌てないようにしたできるんでしょうか。慌てない慌てない慌てない慌てない、バーンってバーンって逃げていくような、皆さん慌てる時ってどんな時ですか。自分で分かんないから、はい、命の危険がある。え、命の危険、わあそれは慌てるわな。切羽詰まってる時、ね、面白いですね。慌てる、漢字は心が荒れると書きます。どういう時に心が荒れるか、なんだか知らないけど何かが迫ってくる、どうしていいかわからない、どうしようと思った時に慌ててますよね。でそういう状況を慌てないようにしなさい、うろたえないようにしなさいということは、何が起こっても自分は何もしなくていいと本当に分かったら慌てなくていいですよね。自分が何かをしたところで何も変わらないから何にもしないでおこうと思うだけで落ち着きませんか。イエス様は私たちがいろんな情報、そして戦争が起こるっていうことが必ず起こってくる時に慌てるなって言っておられるので、こう慌てないのは私たちがしなきゃいけないことなんです。そのために必要なのはしっかりとイエス様が語っておられる言葉を聞き続けることだと私は確信しています。イエス様はいつも私だって言ってください。船に乗って向こう岸へ渡ろうとしていた弟子たち、イエス様も船に乗っておられましたが、暴風が吹いて船は木の葉っぱのように水をかぶり、そして水を汲み出すのが間に合わなくて沈もうとしていた。ところがイエス様は眠っておられた。慌てないイエス様。いやもう僕あの 場面を想像するとね、なんだか嬉しくなるような気がするんですよね。で弟子たちは慌てまくって、先生ってもう死にます、なんで眠ってるんですか、何もしないんですかみたいな、まあ、人間的ですね。なぜ恐れるのか、静まれ黙れ、その一言ですわ。私たちはどんな時にもイエス様が共にいてくださるということをいつも自分に宣言していく、言い聞かせるというか自分に対して宣言し、本当にイエス様がここに共にいてくださるということを御言葉を通して受け取り、祈りの中で一方的に声言葉を出しまくるんじゃなくて、祈りの中でイエス様、あなたは今何を言っておられますかという聞き耳を立てながら過ごすとき、必ずイエス様は私たちの心に平安をくださる。これ私が経験してきました。皆さんも経験してきたと思います。今このような時代だからこそ、どっちの味方なのって言われてすぐに慌てて言葉を出すようにしないで、私はイエス様を待ち望んでいます、イエス様が語ってくださることを今聞こうとしているので、ちょっと待っててくださいぐらい言ったらいいんじゃないですか ね。どっちの味方なの、いやちょっと今イエス様に聞いているので待っててください、本当に聞いてくださいよ。この全て、今世界で起こっていること全て、問題と呼ばれていること全て、全部一つの源から来ています。それは罪です。人間の罪です。で、私たちは人間の罪というのは自分を神とする心であるということを何度も私は申し上げてきたと思います。自分を神とするのは自分の判断が最優先だっていうことなんですよね。その結果何が起こるかっていうと、神様の言葉に対して反抗する、神様の言葉に逆らう、神様の言葉を守らないっていう結果が出てきます。で、結果を私たちは罪と呼んだりしますけれども、そういう結果はどこから来るかというと、神様の言葉よりも自分の判断、自分の願いを先にする、つまり神様に反逆することなわけです。この心を人間はみんな持っている、一人残らず持っています。だから聖書は、全ての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっておりと、ローマ人の手紙3章の中に言っています。全ての人はそうなんです。認める認めない、いやそんな考えは間違ってる、そんなならキリスト教を優越主義だ、人は何とでも言うでしょう、言っていると思います。でも神様の言葉によるお言葉による現実は変わりません。私たちは議論をして勝つためにいるのではありません。私たちは人が何を言っても神様の言葉こそが正しいのだ、神様こそ正しいお方なのだ、私の考えがどんなにたくさんあったとしても、私の感情が反抗的になったとしても、神様が正しいお方だというところに帰りつき、そして神様のお言葉に従っていくんだという決心をみんなで助け合いながらしていきましょう。いつもあの兄賢先生に祈ってもらってるんですけど、もうメッセージ終わりになってきましたけど、兄賢先生お祈りしてください。
私たちをあなたの平和に
YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様感謝します。もう終わりの方になってきましたけれども、すでにイエス様が祝福していてくださると信じています。さて今日読んでいただいた吉明7章、これはね、大阪人でなくても読んだらまず忘れないっていう人の名前ですよね。あの罪を犯したってはあかんっていう、そら大阪人でなくても言いたいですよね。そらあかんやろっていう。でもまあそういう面白い部分はあるとしても、何が起こったか、神様はエリコの城壁が崩れる前からヨシュアを通してイスラエルの人々に約束されました。一日に一回城壁を回りなさい。まあ一周 4.5 キロぐらいあったのではないかということで前回お話をしましたけれども、7日目には7回回りなさい。で7回目終わったらみんなで勝ち時の声を上げなさい、時の声を上げなさい。そうすると壁は崩れ落ちる。そうしたらおのおのまっすぐに向かっていって町を占領し、整絶しなさい、整絶しなさい。すべて生きある者を殺し、金銀財宝は主の宮のものとしなさい、神様のものとしなさい。守らなかったらイスラエルが聖絶の対象になると神様は言われたんです。この言いつけを守らないとイスラエルが滅ぼされる対象になるって神様は言われたんです。みんなそれを聞いて知っていたんです。ところがアカンは欲しくなったんです。もしも神様が何でも欲しいものは手に入れなさいと言っていたら、おそらくイスラエルの民は貪欲になっていたんだろうなと想像します。むさぼりの罪という言葉が聖書に書かれています。むさぼりというのは必要なものは全部あるにもかかわらずもっと欲しいと思ってどんどん手に入れようとすることです。そして今は貪欲な人たちがどんどん富を手に入れ、世界の不均衡がアンバランスがもっとひどくなっています。世界の人口 1% が世界の富の 90% を所有していると言われるようになりました。私には 神様のお考えが全部わかるわけではないので、本当にわずかなことしか言えませんけれども、神様は人間の罪のこと、すべて人間についてすべてをご存知なので、神様が言われることはたとえ理解できなくても、たとえ不服に思っても、守るのが人間のためです。しかしアカンは自分の欲望を抑えきれずに取ってしまったようです。そしてそれを誰にも言いませんでした。まあ、言わなきゃ分かんないだろうと思ったんでしょうね。誰も知りませんでした。それなのでイスラエルは次なる町、エリコの近くにあったアイという町を占領することに、攻めていくことにしました。偵察隊を使わしました。で、偵察隊が帰ってきた。いやー、みんなで2万人3万人行く必要ないですよ。3000人ぐらいで十分です。そして3000人が行った。小さな町、数千人の町、愛の人々にイスラエルは打ち破られた。36人が死んだ。そしてみんなもう失望落胆して、もう終わりだと思った。ヨシュアは一日神様の前にひれ伏して嘆いた。そして神様に言う、どうしてこんなことされたんですか。典型的ですね、人間。まあ、これは後になって今聖書の言葉を読んでいる私たちだから言えることなんだと思いますけれども、ヨシュアさん、偵察隊が帰ってきた時に、偵察隊の言葉だけじゃなくて、その時神様に祈ったらいいじゃない、よかったじゃないですか。あ、それはそうなんですよ。後になったらいくらでも賢いことが言えるんです。でもその時の状況では、まあヨシュアの判断は人間的だったのかなと。でもここから私たちは学ぶ必要があります。ヨシュアが神様の前に嘆いて祈った時に、神様が答えて説明してくださいました。あなた方が私の言葉に背いて罪を犯したではないか。聖絶するべきものを取ったではないか。っていう話です。そして神様は指示を与えられた。誰かと言うんじゃなくて、くじを引かせなさい。部族ごとに、氏族ごとに、家ごとに、男ごとにくじを引かせる。何回くじ？4回ぐらい。部族、氏族、家、男、4回。神様に祈ってくじを引くことは、旧約聖書において神様の御心を知る道だったんです。私たちはくじをバカにしてはいけないです。宝くじはあんまりやらない方がいいです。宝くじは祈って引いても効果がないと思います。やった人たくさんいるんですよ、クリスチャンの中で、牧師の中にもいるんです。新しい教会を建てたいから神様に祈って、宝くじは当てさせてくださいって買ったけど、やっぱり当たらなかったみたいな。でも神様の御心を求めて、人間ではどうすることもできないときに、旧約聖書では人々はくじを引きました。そして神様はくじを通して働かれ、くじを通して物事を明らかにしてくださいました。これがその一つの例です。そしてその時まで、自分がくじを引くまでアカンは大丈夫だろうと。いや、えうちの種族か、えうちの家族か、いやそれでもと思ったのかもしれませんね。最後まで告白してませんから。くじが自分で当たるまで彼は告白しなかったんです。皆さんはどう思われるか知りませんけれども、これ人間らしさだと思いませんか。最後の最後まで私ですって言いたくない。私が罪を犯しました言いたくない。この7章は いくつもの難しさを抱えていて、まず一つはまあ前回も言いましたけども、整絶しなさい、全てのものを殺しなさいって言われて、で私の中で一つの確信としてあることは、神様が言われることはいつも私たち人間の考えにはどんなふうに思えても、どんなに残酷に思えたとしても、神様が死なさいと言われることには必ず憐れみがある。神様の動機には必ず愛と憐れみがある。これは私の動かない確信です。整絶することがなんで憐れみなんだ。皆さんは石川五右衛門という名前知ってますか。知ってる人、石川五右衛門、おお、若い人でも知ってんだ、ね、はい。豊臣秀吉の時代に日本中に有名になった盗賊石川五右衛門、忍者の落ちぶれだったといえば、いろんな説がありますが、なんと歴史の歴史上に残っている文献の中に彼の名前とその出来事が書かれていて、それを書いたのは宣教師だったんです、キリスト教。だから石川五右衛門が存在していて、京都の三条河原で油を釜茹で、ね、油を茹でて、その釜茹でにされたっていうのはどうやら起こっていたらしいんです。宣教師が書いてあるんです。面白いですよね。はい。どこまでが本当かは別にして、五右衛門の妻も子供も、一人子供いたけど、その子供も同じ刑事さんだ。で子供を五右衛門は頭の上にこうずっと支えて命を守った。ところが自分が茹でられてますから、ね、油の中で五右衛門揚げっていう、そういう油揚げはないんだろうと思いますけど、人が油揚げになる中でもう自分は支えきれないと思った時に、一気に子供を油の中に沈めたっていう説が残っています。私それをひいばあさんから聞かされて覚えてるんです。子供の頃から、小学校に上がる前からそういう話聞いてるもんですから、石川五右衛門っていうのは馴染みが深いんです。深いんですけど、何を言いたいか、自分の力でどうすることもできない時に子供が苦しみながら死ぬのは見てられない、忍べない。人思いに、すぐに、どうせ死ぬならすぐに死んだ方がいいだろうっていう、で私にはそれは憐れみなんですよね。理屈に考えたことが何とかではなくて、なんかこう心情的に心の中でそりゃそうだろうなと思うんですよ。助かる道はないんです。神様が整絶しなさいと言われたその対象の国々は、何百年にもわたって悪霊を神として拝むことにより子供たちを殺してきました。子供たちを殺して悪霊の神々に捧げてきました。そして道徳は乱れに乱れ、結婚が聖なるものとして守られることなんかはもうとっくにない時代です。ありとあらゆる悪が人間によって行われた、その頂点といいましょうか、その最低が幼い子供を殺して悪霊に捧げるということです。で神様はそういう民に対してずっと警告をしてこられたんだろうと私は信じています。しかし何百年にもわたって人は神様に聞き従うことを拒み、自分たちの悪い道から立ち返りませんでした。神様はイスラエルを用いてそういう民を整絶しました。私たちは自分の考えで何が愛で何が憐れみかということを神様に優先させることをしないように気をつけましょう。私の考えで神様のやってることはおかしいというのは 思わないようにしましょう。なぜならそのように思うことは自分の方が神様に勝っていると言っていることだからです。それならあなたが世界の問題を解決しますか？できるわけがない。自分の問題さえ解決できない人間が、家族の問題さえ解決できない人間が、どうして町の問題、国の問題、果ては世界の問題を解決できるか、ありえません。私たちは謙遜になる必要がいつもあります。いつまで言っても謙遜は終わりがない、そう思います。神様はこのことを通して、人間の罪が引き起こすことが民全体の滅びに至るのだということを伝えておられます。一人の罪でとどまるのではない、これは私だけがそうではない、アカンの家族みんなが石打ちにされます。そこにも神様の憐れみがあるのではないか、私はそのように思っていますけれども、改めて罪の恐ろしさを私たちは確認させていただきましょう。恐ろしい罪が私の中にあるということを認めなければ、イエス様が十字架で死んでくださった意味が分かりません。恐ろしい罪は自分の中にある、そのためにイエス様が十字架で苦しんで死んでくださったのか、ここに私たちキリスト者の一つの原点があります。イエス様が人間の罪のために命を捨ててくださり、よみがえって今生きておられ、全てを支配しておられる、福音と呼ばれていることの中心部にあることの一つがそれです。でも福音はそれだけではないんです。私たちは福音を述べ伝えなさいとイエス様からの命令を受けています。それは牧師専門家がやることではなくて、みんなイエス様につながる者みんなができることであり、するべきことです。だから福音を述べ伝えるとはどういうことかを求めていかなければなりません。私は皆さんからの質問があったらそれにお答えする側です。でそれを今ハンドブックの中にまとめようとしています。まとめつつあります。福音を述べ伝えるというのは、あなたね罪持ってんだから悔い改めて教会に来なさいということじゃないんですよ。イエス様がどのように福音を述べ伝えられたか、聖書を書いているんです。でそれを参考にする必要があります。特に理に理際にわたり書いてあるのはヨハネの福音書4章です。もうずっと前に私たちはそれを見ましたけれども、サマリアの井戸のそばでイエス様が異邦人である、異邦人ユダヤ人との混血であるサマリアの女性に対して話しておられる、そこにイエス様の素晴らしい福音が書かれています。後でまた読み返してください。私たち人間の問題は間違いなく聖書が呼んでいる罪です。犯罪ではありません。聖書が言う罪は私たち日本人が言う犯罪ではありません。どんな人間も罪を持っている、どんな人間も犯罪者だと聖書が言っているのではありません。神様の前にはどんな人間でも犯罪者だよなって僕は思いますけども、でも聖書が言っている罪は、先ほどから言っているように、自分が神であるかのように、神様よりも自分が正しいとする思い、誰よりも自分が正しい、神様より自分が正しい、神様は言ったけどどうせわからないだろう、自分の考えの中でどのように思ったかは別として、アカンは神様を超えることができるという行動を取ったんです。神様もごまかせると思うのは自分を神様より高くすることなんです。で、それを私たち人間が認めるのが難しい。それを知らせてくださるのはご聖霊の働きです。だから聖霊様に満たされることを求めていきましょう。聖霊様に満たされることを求めていくときに、自分がどれほど罪深い存在かということを知らされたら驚かないでください。 いやいや、そうなるだろうなと思った方がいいんじゃないかと思いますね。聖霊様、私を満たしてくださいという時に、あのこと、このこと思い起こさせられたら、素直に神様の前に悔い改めましょう。神様、あなたのおっしゃる通りです。私はこのことをしました。赤も最後にはそれを告白しました。それで許されたのではなく、それで彼と家族は石打ちにされました。私にはそれ以上は分かりません。ただ今の時代、私たちが生きている時代、イエス様が十字架で命を捨て蘇ってくださり、今イエス様を信じてイエス様に連なる者たちのために取りなしていてくださる今の時代、恵みの時代と呼ばれています。聖霊の時代と呼ばれています。今の時代、私たちは、神様、私は確かに罪を持っています、この私をお許しください。イエス様がこの私のために十字架で死んでくださったことを私は認めて信じます、というものは許される。罪の許しが述べ伝えられた、罪の許しの福音が今伝えられて、私たちはここにいるということです。一度許されたので、あとは何をしても大丈夫というのは間違いです。私は日々に許される必要があります。毎日、毎朝、一日に何回も、神様、この私をお許しください。イエス様の十字架のゆえに、イエス様が十字架で流してくださった血潮のように、どうか私を許して清めてください。祈らなければ生きていけないものです。でも神様は許しの神だと詩編に書いてあります。旧約聖書、私たちは世界の問題を解決することはできません、というよりもイエス様ご自身が世界は問題の中で最後に突入していくと言っておられるので、問題の解決を求めるのではない、つまりハッピーエンドを求めるのは私たちキリスト者がすることではないんだと私は思っています。私は確信しています。別のことを求めなければいけない。ハッピーエンドになることではない。神様の御心が行われて、一人でも多くの人がイエス様によって、この救いと聖書が呼んでいるもの、許しと聖書が宣言しているもの、イエス様によってあなたは過去が全部許されて、新しい自分を生きていくことができる。アカンは家族と共に死んだ、死刑になったけれども、今は私たちが罪を背負ってくださったお方がいるので、私たちはその方によって許された人生を歩むことができる。そしてこの人生ほど素晴らしい人生はない。こんなに生き生きと生きられる人生、どんなに問題があっても平安の中で、神様、あなたを感謝します、あなたに感謝し、あなたを褒めたたえますと言って喜びの人生を送ることができる。それを言葉ではなくて存在を通して表していくために、神様は私たちをキリスト者としてくださった。世界が見なければいけないのはそういうキリスト者です。いつも苦虫を噛みつぶしたような顔をしていて、口を開いたら、いや、イエス様を信じたらあなたは天国に行きます。で、どれだけ説得力があるかってのは分かりませんけども、そうではなくて、ある職場でいつも、あ、神様に感謝、神様に感謝、ハレルヤ、いつもにこやかにしている人がいた。ノルウェーでの話。その人の配偶者が亡くなった。職場の連中はあいつどう反応するだろうなと思っていたら、神様に感謝と同じように言ってた。 まあ、どうしてそんなことができるんだって人が聞いたそうです。いや、妻を失ったことは悲しい、でもイエス様は私と共にいてください、だからそのイエス様を感謝している。どうか神様が生きておられることが、そしてイエス様が人生を変え、私たちを状況によるのではない喜びと平安で満たしてくださっていることが、私を通して、私たちを通して周りの人々に感じ取られていきますよ。それを求めていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの憐れみを感謝します。あなたは許しの神様、御子イエス様のゆえに、私たちの頑張りでもなく、私たちの自分を責める心でもなく、ただただイエス様の完成してくださった贖いの御業のゆえに、私たちを許して、罪を許しきってあなたの子供としてくださり、求める者にはいつも平安と喜びが宿るようにしてくださって感謝します。天のお父様、私たちを新しくご聖霊に満たしてください。そのために悔い改めることが必要ならば、大胆に思い切って悔い改めることをさせてください。聖霊様、私たちを捉えご支配ください。どうか私たちを通してイエス様の素晴らしさが、私たちの知人友人たちを通し町の中に流れていきますように。あなたの素晴らしさがこの国で褒めたたえられますように。民をいかなる時にも主を褒めたたえよ、主を賛美せよと、あなたの御言葉が命じています。この国の人々が、日本の人々があなたを賛美し褒めたたえる民と変えられますように、まず私たちから新しくしてください。日本を憐れんでいてくださる天皇お父様、天皇ご夫妻をお救いください。石破茂首相にどうかイエス様ご自身を表してくださり、あなたの御言葉を石破さんが聞くようにしてください。そのようにして会が変えられますように。大臣たちが、国会議員が、内堀雅夫福島県知事が、県議会の議員の皆さんが、内田博之いわき市長、市議会の議員の皆さんが、あなたのご慈愛によって悔い改めに至りますように。ああ主なる神様、イスラエルを憐れんでくださる主よ、イスラエルの政治の指導者たちがあなたの御声を聞いて従いますように、エルサレムに平和がありますように、イランの方々の上に、ああイエス様、どうかあなたが望んでください。イランのキリスト者を通して、あなたが平安のメッセージを、希望のメッセージを、イランの人々に明らかにしてくださいますようにお願いいたします。いつくせない思いをイエス様の皆によって御前にお委ねします。アーメン。 偉いさん、今週他にいませんか。天のお父様、今週誕生日を迎える宮城さんを感謝します。あなたはすべてのものを知っておられ、そしてあなたの皆を呼ぶ一人一人にいつも最善を与えてくださる大いなる方ですから褒めたたえます。私の思いには到底把握などできませんが、あなたが宮城さんのいるそのところで道を備え、絶えず招き祝福していてくださることを信じて感謝します。どうか今週の誕生日、あなたが宮城さんの心に語りかけてください。新しくあなたの御臨在によって祝福してください。彼女がイエス様、あなたの皆を呼んであなたに新しくお会いし、喜びと平安に満たされた日々をさらに進んでいくことができますように、そしてあなたの栄光が表されますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
祝福が表されることを願い、イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。